こんばんは。経済総合分析集合の木下博之です。本日は調和率についてお話ししますね。調和率、これは本当世界中の人々の心を和ませてこうつなげていくような調律のことですね。私はこれを味わったことがあるんですね。東洋の真珠と言われるところですね。有名なところだとやっぱり香港、シンガポール、そして東南アジアのいろんな町ですね。首都圏の町、どれも調和していたように思います。これはコロナ前の記憶なんですけどね、鮮烈に残っておりますね。中でもこの香港、シンガポールと一番実は行き来が多い街というのはどこだと思われますかね。マニラですね。で、まあフィリピンというと、まあ東南アジアの中でも、まあ経済的にこう困難だった時期が長かったと言われていますね。で、その昔東洋の真珠と言われていましたね。まあ、日本よりも豊かっていう時期もあったぐらいなんですね。まあ、それはですね、旧世界においてですね、ガレオン船貿易の拠点でありまして、貿易の拠点だったんですね、長らく。ただ、その体制が、こう、純アジアのものというよりかは、当時の宗主国の影響、スペインが強かった。というところはありますね。まあだからまあ日本と日本人はこう純東洋であるというようなこうプライドのようなものがあるのかもしれないですね。で、このフィリピンのマニラですね、非常にまあ私が最初訪れた時2016年ぐらいですね。この頃はまだ非常にワイルドな感じというか、まさにこう結構生き生きとしているんですかね。で、だんだんと2019年ぐらいになってくると穏やかになってきましたね。マイルドになっていきました。まあ、その間いろいろ情勢がありましたね。こう南北が一時期融和したりというようなこともありましたね。で、その後香港でありまして、その後コロナがあるわけですね。で、まあこの調和率というと、あるまあマニラのホテルで、バーのピアニストさんのピアノ非常に良かったですね。こううっとりするほど良くて。マニラホテルの歌手さんも良かったですね。タップホールというところがあって、そこで本当聞き惚れるような歌を歌ってくださいましたね。で、非常にいい思い出になっております。で、確かにまあ落差はあるんですけれども、まあ、そこに住まわれる方全体にやっぱりこうやっぱリスペクトがあるんですよね。こういただきというものへのリスペクトがあって、調和した街並みだと感じておりました。まあ、ただ当時からまあマニラという街はですね、非常にこう繁栄が素晴らしいがゆえに、まあ、交通渋滞も素晴らしいなと、いろんなもう都市問題も抱えているとのことで、まあ、もっとまあ近代的な街に分散をするというような話もまあコロナ前は出ておりましたね。まあ、ただこの香港、シンガポールと並ぶ街だったんですよね。今もそうですけど。ただ、今は、国際便の行き来が制限されておりますし、国際的な交流もまあ、あまり活発ではありません。OFW と言われて、外に働きに行かれる方々が減りましたからね。まあ、そういったこの、トレードをイメージするようなお店が日本でもだいぶコロナの頃に倒れてしまったということがありますね。 私はこの、まあ、情勢経済を見たときにですね、まあ、日本もまだまだだなと、やっぱ思うわけですね。まあ、よく台湾も素晴らしいと言われますけどね。台湾とフィリピンを比べても、もちろん平均で見たら台湾の方がいいかもしれないけど、まあ、頂点を見ればフィリピンだなってなことは昔から言われていましたね。非常にこの頂点と、からのこうピラミッド状の経済という感じなんですが、それでもこう美しく調和している。だからこう自由というもの自体は悪いものではないのかもしれないなと思ったということを経験です。でそのような調和率ですけどね、それがだから世界中の価値観がバラバラなものをこう束ねてくれていたのかなと思ったりします。トップがいくら会談をしてもですね、諸国民の人々の間にこうコンセンサスがなければこうつながれないんですね。つながりたくてもつながれないという。でこのだからこう流動性、つながり、融和というものをまあ安く考えてはならなかった。でまあ、香港とシンガポールはだから、それぞれ、こう、まあ、横と縦の面なんです。香港は、まあ、客層とつなぐ。シンガポールは、こう、スキルというか、こう、支持層を、こう、培っていたというところですね。で、これが、まあ、こう、旧世界からのですね、こう、望遠レンズとなって、世界へ届けていたのかなと思うんですね。で、我々日本はというと、形の部分を作るという役割だったんですね。ただその形を作るという部分ですね、だいぶこの大陸の方にシェアをが移ったというところがあります、ね。やっぱり日本製はこうトータルでいい部分とかもいただいていたりします。でこの調和率というのは本当に素晴らしいものですね。ただこの何だろう、こう中心というものがこうあまりにも明らかんとしているとですね、やっぱ狙われやすいというところがあります。なのであまり大っぴらにはしないという。中心はやっぱりこう軸受けとかもありますからね、車軸とかでもね、こう守られる存在なんですね。そしてこう守られる存在だからこう一般の人にはこう有名ではないのかもしれないけれども、ただこのまあ日本には日本に役割があるというか、そしてこの宋と海の図ですよね。そもそもたくさんの宋はあるけれども、やっぱりこう海があるというところに救いがあるよということです。だから香港とシンガポールのどちらかがあるのよかったんじゃなくて、やっぱ両方必要だったんだなというところです。何ならこう縦と横の面があるからです。でそれがまあ帰ってくるホームタウンがまあマニラなんですね。そういった形が見えるかなと。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。